皆さんこんにちは。聖書には一見するとこの世の常識とは真逆のようなことが書かれている箇所がいくつもあり、その一つが今日お話しする後のものが先になり先のものが後になるという御言葉であります。細貝さんが言われたように今謎かけのようでもあり、また禅問答のようでもあって、これだけでは何を言っているのか分かりません。マタイの福音書にはこの言葉が2箇所出てきます。1箇所は先のものが後になり後ものが先になると、あり、もう1箇所は後のものが先になり先のものが後になるというふうに、逆転しているわけですけども、同じ内容のことが語られています。最初の箇所がマタイの福音書の19章の30節ですね。その前の部分からお読みをしてみたいと思います。27節からお読みします。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、人の子がその栄光の座につく時、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと書かれています。この箇所はペテロの言葉に対するイエス様の応答であることがわかります。ペテロは自分たちはこの世で全てを捨ててイエス様に従うという多くの犠牲を払ったのだから、来たる世においてもそれに見合う報酬を得るのは当然であるというふうに思っていました。それはある意味この世の常識価値観からすれば当然のように思われます。しかしイエス様はそのようなペテロの価値観を覆すために続く20章の例えをお語りになりました。20章の1節から16節まで少し長いのですがお読みしたいと思います。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい、相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。 このように後のものが先になり、先のものが後になります。このブドウ園の労働者の例えを聞いて、私たちの中にあるこの世の常識はとても奇妙に感じ、こう言うでしょう。賃金は労働の対価であるのだから、多く働いた者が多くの報酬を受けるのは当たり前であり、この原則が崩れたら世の中は大混乱に陥って立ち行かなくなるのは必至であると、言うでしょう。この例えをこの世の現実に当てはめたら、そう思うのは当然であります。しかしイエス様が語られたのはこの世の出来事ではなく天の御国の話であるということが最初の一節に示されています。天の御国とは神の国と同じ意味で、神の支配の及ぶところ、神の御心が行われるところという意味であります。したがってブドウ園の主人は神様を表しています。すなわちここで語られているのは神様の御心であり、神様の視点であるということになります。それがどのようなものであるかが13から15章に示されています。ここで語られているのは、無論この世の経済合理性のようなものではなく、神様のご本質である気前の良さ、憐れみ深さと、私がそうしたいのだからそうするのだという神の主権の絶対性であります。そしてこの例えの最後に、再び後のものが先になり、先のものが後になるという表現が出てきます。ここで言う後のものとは誰を指しているのでしょうか。7節にそのヒントがあります。ここには、彼らは言った、誰も雇ってくれないからですとあります。誰も雇ってくれない人というのは、力のある者に押しのけられて早くに仕事に就くチャンスを奪われた人と言っていいでしょう。一般化して言えば、彼らは差別され、社会の隙間や片隅に追いやられていた人、社会的弱者と言われる人たちのことを表していると考えても良いと思います。天の御国、神の国においては、そのような人たちが身分の高いもの、力あるもの、社会の表通りを歩んでいる者たちより優遇される、少なくとも平等に扱われるとイエス様はここで言いたかったのではないでしょうか。ここで言えることは、神様はこの世にあって力のある者、強い者にではなく、その反対の者、力のない者、弱い者にこそ心を寄せられるお方であるということであります。イエス様は働きに応じて報いを受けるのが当然だと思っていたペテロに対し、神様は働きに関係なく全ての人に良いものを与えたいと願われる憐れみ深いお方であるということを示されました。イエス様は神をそのようなお方として紹介し、その方を我が父とお呼びになりました。それではイエス様はご自分のことをどのようなものと認識されていたのでしょうか。続く20章のこの後では、イエス様に願った弟子たちの母親のことが出てきます。その願いとは、自分の子供たちを天の御国において他の弟子たちより優遇してほしい、偉いと認めてほしいという何とも厚かましい願いでありました。それを見て他の弟子たちは腹を立てたと記されています。当然のことであり、おそらくここで内輪もめが起きたのでしょう。このような情けないありさまを見てイエス様は言われました。25節からお読みをしたいと思います。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。 あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためにではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。この最後の一節には、イエス様がこの世に来られた目的とこの世でのご生涯のありさまが見事に要約されています。栄光に満ちた神の子であるお方が人に仕えるためにしもべの姿をとって、ご自分の命を与えるためにこの世に来られたというのであります。そして事実、イエス様はその34年の公生涯において、社会の底辺にいる弱い虐げられた人々と共に過ごし、彼らを深く憐れまれ、彼らの病を癒し、それを誇るのではなく、へりくだって仕える者、しもべの姿をとって歩まれました。そしてそのようなお姿が、かえって当時のイスラエルの宗教指導者たちの憎しみ、妬みを買って、そのご生涯の最後に、当時この国を支配していたローマの官憲に引き渡され、人間の考え出した最も残酷な刑罰といわれる十字架にかけられて殺されたのであります。弟子たちはイエス様こそローマに支配され虐げられ苦しんでいるイスラエルの国ユダヤ人を救ってくれる救世主メシアであると信じて付き従ってきましたが、その最後の姿を見て散り散りに逃げ去ってしまいました。もしこのままで終わってしまっていたら、この出来事はその後の歴史に何の痕跡も残さないまま終わってしまったでしょう。しかし不思議なことが起こりました。イエス様は墓に葬られて3日後に復活したというのであります。弟子たちは復活のイエス様に出会ったとき、十字架の死は人間的な弱さや愚かさの結果ではなく、神のご計画に沿ったものであり、人間と神様を隔てる罪の贖いの代価であったということを悟りました。そしてイエス様こそ真の救い主、キリストであるという確信に満たされ、根本から作り変えられて、殉教の死をも恐れずに大胆に世界中に出ていき、その結果その後の歴史は大きく変えられました。復活がなかったら初代の教会はなく、その後のキリスト教の世界宣教もありえなかったと言っても過言ではありません。初代教会がイエス・キリストこそ主であると告白した美しい文章を、異邦人への使徒パウロが書いたフィリピ人への手紙から紹介したいと思います。フィリピ人への手紙の2章の8節から11節までお読みをいたします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。ここで最初にお読みしたマタイの20章に戻ってみたいと思います。私たちは普段この世の常識にどっぷり使って生きています。多く働いた者が多くの報酬を受けるのは当然と思っています。しかしイエス様は神の視点から見たときそうではないと と語られました。神様は多く働いた者も少なく働いた者も等しく恵もうとされている気前の良い憐れみ深いお方というのであります。そのようなお方が私たちのためにご自分の御子をしもべの姿をとってこの世界にお使わしになり、その方が私たちの救いのために十字架にかかってくださったのであります。私たちは神様の目から見たらすべて等しく罪人であります。なぜなら私たちは決して神の基準に達することはできないからです。神の基準とは神を第一とすること、自分の周りの隣人を自分と同じように愛することであります。そのような基準は到底満たし得ないゆえに、私たちは自分の力では神の前に正しいもの、義なるものとされることはできません。しかし憐れみ深い神はそのような私たちのために救い主を用意してくださいました。そのお方こそイエス・キリストであります。このお方は使えられるためにではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来られたのであります。この方をこの世の常識によって、あるいはこの世の知恵によって本当に理解することはできないと思います。一度それらを捨て、あるいは括弧に入れて、虚心に素直に聖書に向かうことが必要であります。イエス様はそのようにして探求するに値するお方であると信じます。どうか聖書を通してこの方こそこの世にあって信頼できる唯一のお方であり真の救い主であるということを心から理解し信じ受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。以上です。